皆さん、今日まで読んだエステル記の部分を振り返ったら、雰囲気はどうでしょうか。少し世の中にあるふさわしくないドラマのような感じがあるではないでしょうか。酒も、美しい女も、富もありますね。エステル記は、いろいろな宴会、エステル記にはいろいろな宴会がありますが、一章にある宴会は歴史上の一番偉い宴会のような感じがあるでしょうか。東京オリンピックスタディアムを借りて、日本の芸能人も政治家も課長もみんなも誘ったら近づくかもしれません。ワインは皆さんのために飲み放題でした。座って見回すなら、壁にも床にも世界中の一番高い生地をつけたことを気づくかもしれません。またワインが流れると言葉も流れるでしょう。この宴会は中心的にパルシアの王様の力を表す役割があったから、その王様のスピーチが想像できます。僕の銀行口座はあなたの口座より豊かな。僕の軍隊はあなたの軍隊より人数が多い。僕の帝国はあなたの帝国より広い。最後にちょっと飲んで、僕の妻はあなたのより綺麗だと言いました。しかし宴会の雰囲気がそれで変わりました。王様は奥さんを呼んでも来てもらえませんでした。彼女は酔っ払ったあの群衆の前に見せられて欲しいではありませんだったからです。自分の力を表す途中で王様は恥にあってしまいました。王様がやっぱり怒って、帝国中の女は主人に従うと命令しましたが、それもどうなるとこっちが思いますね。力を持っていっても王様が本当に人々の人生に力があるでしょうか。王様がその力を持たなかったら、誰がそのような力を持っているでしょうか。もちろん本当に人々の人生に力あるお方は天の神様です。また今日の素晴らしいここにある教えは、天の神様がご計画が叶われますように力があることだけではありません。天の神様が弱くて困った状態にいる人を用いることを喜ばれます。皆さんは今朝弱い感じがあるでしょうか。人生の状態が困った感じがあるでしょうか。エステルとモルデカイの人生でそのようなことを用いた天の神様に励まされましょう。2章1節に二日酔いのような状態があると思います。このような状態ですね。前日、王様は何回も、ワインもう一つと願いました。服を着たままで眠りました。目を覚めて痛くなった頭をこすりました。昨日の晩、何が起きたかと考えてみて、奥さんの困難を思い出して、気分が下がったかもしれません。しかし、あるしもべが 二日酔いの治療方法を準備しながら、二節から四節までにこう考えました。ワシティ王妃のケースで、どんな問題があったでしょうか。自分の意思があったでしょう。ワシティはペルシャの偉い家族の一人だったから、王様の前にもプライド持っていったではないでしょうか。次の王妃を普通の貧乏な人々から選んだらいいではないでしょうか。そのような人が拒否できないでしょう。また、高級に置いたらコントロールできるでしょう。また、間違わないように王様が好きな女を味わうことができますね。四節に王様はもちろんこの計画を同意しました。次の王妃は牢獄された地位を持ってなく美人が欲しかったです。それでエステルとモルデカイがこの話に入れますように準備ができました。今日この二人の特徴を三つ指摘したいことがあります。最初に二人も社会の視点から地位がありませんでした。五節をご覧ください。五節。エステルもモルデカイもユダヤ人でした。ペルシャ人の視点からユダヤ人はどうでしたか。では、エステルはモルデカイに自分の生まれを言わないでくださいと頼まれました。から、宮殿で上がれますように良い点ではないと思わせます。両親は両方天に召されてしまいました。もしかしてこの二人はユダヤ人の視点から偉い人だったでしょうか。違います。先週ピーター先生に教えられたことなんですが、偉いユダヤ人がもうイスラエルに戻りますように選ばれて戻りました。ペルシャに残っていた人々は足りない感じがあったかもしれません。また、モルデカイの名前が確かにペルシャの神の名前でした。マーダクという名前でした。ここには完璧なユダヤ人とがいることと言えませんです。ユダヤ人にとっても、ペルシャ人にとっても、この二人は無視していいと思われていた人でした。皆さんは自分が無視していいと思われている人でしょうか。この教会は無視していいでしょうか。そう思ったら、がっかりされないでください。なぜなら、エステル記を読みながら、天の神様がそのような人こそ自分のご計画が現れますように用いています。この二人の二番目指摘したい特徴は、彼らの状況は弱くて、バラバラされた状況でした。彼らはユダヤ人なのに外国に住んでいました。帰国希望がなかなかありませんでした。宮殿に入りますように、エステルの唯一の特徴は美しい姿があったことでした。お父さんもお母さんもいませんでした。エステルの天の神様の民の一人のアイデンティティは密かになりました。100年前にダニエルがバビロンへ行った時、勇気を持って宮殿の食べ物を拒否しました。この女は何が汚 てももらえそうです。エステルは供給で苦しんだか喜んだかということは書いてないですが、面白い質問ではないでしょうか。エステルは供給の中であまり文句を言ってないような感じがあるではないでしょうか。エステルは結局傲慢を持っている酔っ払い外国の王様の奥さんになりました。どうにか道徳的な点でも具体的な点でもひどい状況に落ちてしまったでしょう。今朝、皆さんは同じように感じているでしょうか。天の神様が私のような家族を失敗している人を用いるでしょうかと思っているでしょうか。私のような職場で失敗した人を用いるかと考えているでしょうか。私のような罪を押して起こしてしまった人を用いるかと考えているでしょうか。ここにある汚れの中で天の神様がエステルを用いました。私たちは天の神様が私たちを用いられると信じているでしょうか。モルデカイの状況についてあまり何も書いてないでしょう。六章までに王様のしもべになりますが、その前の仕事ははっきり書いてありません。11節と12節には同じようなことがあります。エステルが高級に入ってからモルデカイが彼女と話せないようになりました。そしてモルデカイは高級の周りにも王様の門の周りにもブラブラしていました。アウトサイダーになりましたね。エステルを守ろうと自分に約束したのに、ただ建物の外に立ってニュースを待っていました。何もできない状態でしたね。皆さんは今朝そう感じているでしょうか。家族が皆イエス様を信じることを見たいですが、何もできないと思っているでしょうか。この教会が成長することを見たいですが、何もできないと思っているでしょうか。もしかして、モルデカイのように天の神様が私たちが用いられるように良い場所まで導いてくださっています。今日の3番目の指摘したいエステルとモルデカイの特徴は、力が担任の手にあったそうだったということです。エステルは高級に入ってから八節のようにヘガイの管理になりました。高級から1年間以上に出られなさそうでした。12節のように夜を王様と一緒に過ごす時間になったとき、彼女の王様に対する意見は無関係でした。王様がこの女を捨てるか守るかと決めました。エステルの化粧品がされたとき、彼女はただ生産ラインの一部でした。何も返す力がありませんでした。モルデカイもそうでしたね。養女がもられますようには申し込み方法はありませんでした。彼はただ見て、聞いて、待っていました。教会として私たちが時々そのように感じていますね。社会には様々な意見がありますが、日本のキリスト教会は小さくて、公の言説に声がないでしょう。 職場で、学校では多くの人々は BTS について話したいですが、イエス様の話には興味がないかもしれません。力は他人の手にあります。ですが、もしかしてそう感じている時こそには、天の神様が働いてほしいです。私たちが弱くて良くない状態で祈っているなら励まされましょう。天の神様がエステルとモルデカイのように私たちを用いることを期待するべきだからです。エステル2章には天の神様がどのようにこの弱い2人を用い始めるでしょうか。17節にパリシャの王様は他のどの女よりもエステルを愛した。王の王冠を彼女の頭に置きました。エステルが御手で奴隷にされた孤児から帝国の2番目の人までに旅しました。一生に世の一番偉い王様の弱点が明らかになりました。二章に天の神様が私を喜ばれることをご覧くださいと言って、一番弱いものをパリシャの二番目になることです。天の神様がそのように皆さんを持ち上げてくださるでしょうか。モルデカイも21節に天の神様に持ち上げられました。何もできない状態で二人の宦官の王様を殺す計画を聞きました。それを宮殿に報告することによって彼の助けは年代記に登録されました。天の神様がご覧なさい。私が役に立たない人を役に立つにされます。のようなことですね。天の神様が弱い人を用いることを喜ばれます。実は私たちが新約聖書の時代に入ったから、このテーマにも特別な見方から考えられます。なぜなら私たちの救い主にもこの弱点を用いるテーマがあるからです。イエス様をエステルとモルデカイのように考えましょう。イエス様が社会的に地位がありませんでした。マリアがイエス様が生まれてから神殿で鳩を捧げました。それは貧乏な人の捧げ物でした。人々がイエス様のふるさとがナザレのような良くない場所を聞いたとき、偉い人じゃないと思いました。イエス様が生まれてから貝場桶に置きました。神殿で教えたとき、権利がある人に拒否されて、結局犯罪者として殺されました。イエス様は嫌われ、人々に拒否されましたが、天の神様がどのように持ち上げたことをご覧ください。イエス様の状況は、この世の視点から見れば、非常に大変でした。イエス様が教えた場所はどこであって、ユダヤ教の先生が理論できますように来ました。ふるさとにいた人々がイエス様を殺してみました。結局、道徳的な完全な人生があったのに、密かに裁判されて、死ぬまで十字架に つけられました。世の視点からこの人は英雄と救い主ではありませんでした。ただもう一つの失敗した敗者でした。イエス様が自分の力で人々を永遠の罰から救いと約束しましたが、十字架につけられたとき、本当の力は、裁判して避難した人の手にあるようでした。イエス様も弱くて失敗した人のような姿がありました。しかし、私たちはどんな神様を礼拝しているでしょうか。万物を創造された力ある天の神様でしょう。その神様は弱さそうなものを用いることに喜ばれています。イエス様は葬られました。悪魔がその時お祝いしたかもしれませんが、三日目にイエス様が力を持って、新しい体を持って墓を出ました。その十字架で殺されたことは敗北ではなく勝利でした。イエス様が十字架で苦しんで死んだとき、イエス様を信じる者の罪の結果の罰を自分に受け取ったからです。イエス様がそのとき、一回で私たちのすべての天の神様に対しての判断を預かりました。そして、私たちがただイエス様を救いのために信頼したら、許しと永遠の命がいただけます。天の神様が何回も弱いものを用いることによって自分の素晴らしい力を表しています。エステルとモルデカイの話にこれがあります。イエス様の復活にもこれがあります。皆さんの人生はどうでしょうか？一番大事な質問は、皆さんは天の神様のご計画の一部になったかという質問です。聖書によると、みんなは二つに分かれています。イエス様を信じないと、天の神様の近づいている裁きに会うはずです。皆さんが天の神様の清さと比べると、汚れたもの、だから、許しをいただかなかったら困ります。裁きしか会えないからです。しかし、イエス様を救いのために信頼して、イエス様についていくなら、新しい永遠の命が始められます。天の神様のご計画の一部になれます。永遠の愛する天の神様との将来が楽しみにできます。皆さんがイエス様を信じるなら、私たちがエステル記2章にある天の神様のやり方に励まされるべきです。皆さんは弱いと感じているでしょうか？日本の教会は弱いと思っているでしょうか？エステルもモルデカイもそう思いました。天の神様が日本にある弱い教会でこの国を完全に直したらびっくり驚くべきではありません。天の神様が弱い私たちのようなクリスチャンによって私たちの職場で人々をご自分に呼ぶと驚くべきではありません。天の神様がこの教会によって花巻で5つの教会を基づいたら驚くべきではありません。私たちは失敗した罪人なのに天の神様が家族の皆を私たちによって自分に呼ぶと 驚くべきではありません。それは私たちの天の神様らしいやり方だからです。一緒に祈りましょう。天のお父様、あなた様はいつも弱いものを用いていることを覚えて心から感謝します。私たちは弱いものです。どうか私たちによって働いてください。感謝してお祈りします。アーメン。